ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本人の源流と幸福の5番目であります。まあ、随分もう20年来ですね。私は20年っていうかもう少し長いような気がしますが、まあ、日本人の源流ってのは何だろうか。日本人のいいところってのは、いつどういうふうにできたんだろうか。それは現在の日本人の幸福につながってるんだろうか。まあ、これがですね、僕の生涯のテーマでした。まあその中で僕は技術、科学技術を担当してきたんですが、科学技術も僕の科学技術はですね、純粋な科学技術の発展ではなかったんです。僕は日本人を幸福にする科学技術という非常に明白な目標がありました。僕の父はですね、数学者でしたから、非常に純粋でしたね。まあ、やや日本人というのを意識はしておられましたけども、基本的には僕よりかずっと純粋でした。そして僕に教えてくれた父の一番の大きなことは、まあ僕は邦彦って言うんですけど、国、生きてるうちに評価されちゃダメだぞと。まあこれが父が私に教えてくれた一番大きなことでしたね。それを僕はやってきました。だから、自分には間違いがあります。もちろん私が正しいと思ってるわけじゃありません。科学者っていうのは正しさがわからないということは十分にわかっております。現在時点での最良のことまではいける可能性がありますが、自然とか、まあそういったものはもう非常に奥深いもんですから、自分がその真実に到達するっていうことはできないだろう。だけど少しでも、科学技術で人間が幸福になればっていうのが僕の生涯の目標でしたね。その点では父の方が純粋で、とにかく学問とか、なんていうかそういう知識というもんかね。そういったものに力を置いてるときに、世間の評判なんか考えちゃダメだと。つまり生きてるうちに評価されるっていうことは、学問には相反するんですね。学問とは先をやりますから。現在の人たちが理解されることっていうのは学問じゃダメなんですね。それはいつも言うようにガリレオがあんな立派な発見をしても、もう世間から叩きに叩かれてノイローゼになりましたし、まあそれから随分違いますが、人間は猿から進化したというダーウィンは非常に人柄がいい人だったんですが、まあこれも世間から叩きに叩かれて、ある人がハックスレーつったかな、ハックスリーつったか、その人がですね、ダーウィンの番犬と自称して、ダーウィンを世間の批判から防ぐ、ダーウィンの番犬って本人が言ってましたね。まあ今から19世紀の半ば過ぎですからね。まあそういう状態になります。学問は別にダーウィンもガリレイも自分が偉くなりたいとか思ったわけじゃないんですよ。太陽の周りを地球が回ってると。これが本当だと思ったりですね。ダーウィンも人間は猿から進化したと、こう思った、考えたわけですよ。だけど、僕の活動はそんなダーウィンとかね、ガリレオなんかと比較になりませんけど、それでもやはり学問をやればね、父が言ったように、世間の評価を受けようと思ってやったらダメなんです。もっと先に我々の目標はあるんですね。で、今日の話は、民族にとって何が源流なのかっていうことですね。今までずっと話してきたのはまだ700万年から、昨日ね、やっと200万年まで来たんですよ。まあ150万年から200万年前に男女の、まあ、いろんな特性が、まあ現在の我々男と女のね、特性が出てきた。まあもともと今は男と女が同じ方がいいって言ってますけど、男と女が別のものだからこそ、まあ他の生物もそうですけど人間も繁栄してたんです。それぞれ同じがいいとか非難したり男女どうとかいうのはもう見当外れてるんですよ。僕は再三言うように子供を現実に生産できる女性の方が男性よりか偉いのは決まっているっていう考えなんですよ。だって次世代を作るっていうのは僕ら男にはひっくり返ってもできないんですよ。それは素晴らしい車はできますよ。飛行機もできます。ね、新幹線も作れます、男はね。だから素晴らしいかったら、新幹線作ったって、飛行機作ったって、子供ができなくて育てられないんですから、育てられません。我々の 乳首からはおっぱいが出ません。今はまだ人工乳ってのありますけど、それも不完全だと思いますが、人工乳がない時はどうやって赤ちゃんを育てるんですか？私はそれがもう、はっきりとした意識があるんで、男が優れてるとか女が優れてるとかいう議論自身がバカらしいと。協力してやってくるんだ。愛しながらやっていくんだっていうふうにはもう信念が強いんですよ。それと一緒に、私はまあ父の薫陶を受けてね、絶対に自分は評判を取るために発言しないと。まあこれが僕が朝日新聞なんかにこっぴどくやられた原因になりました。だけど僕は恥じてもいないし、別に反省もしてません。いいです。朝日新聞のような嘘つきの新聞に評価される事態が僕は恥ずかしいです。父の教えてくれたことに反したと思いますね。僕は、まあ、元々の僕の思想ですが、隣国の韓国とは、仲良く、できるだけ仲良くやっていった方がいいっていう考えに対して、朝日新聞は、武田は、暴力容認で韓国人に暴力を振るうことを支持していると報道しました。朝日新聞とは好機ですよ。だけど僕は何もそれ、あまり言いませんでした。朝日新聞と戦ったって何にもなりません。相手はヤクザみたいなもんですから。そういう暴力と、あれ暴力ですからね。朝日新聞は暴力ですから。暴力と戦えと父は言ったわけじゃないんですよ。それはもうしょうがないことだと。しかし学者たる者を常に正しいことを言い続ける。これが国が学者なんだったらそうやれと。まあ、ちょうど高校ぐらいの時ですかね。大学の初めだったかもしれません。父が教えてくれたことで、僕の宝物であります。ところで、この民族のことを話すときにみんな感情的になっちゃうんですね。で、今話してるとか間違いないとかやね。猿と別れた700万年前と、それから女性と男性が逆転した200万年から150万年ぐらいのところを話しております。で、ここはまだ人間も確定しておりません。ホモサピエンスがこの世界を支配したのは、まあ、20万年と言ってもちょっと長いかもしれないぐらいなんですね。ですから、今私がお話しているのは人類共通のことであって、日本人の源流とは関係ないんです。しかし僕はね、この、例えば今の問題で、現在の問題で、まあよくインバウンドの人が随分この頃言っておられますので、皆様ご存知と思いますが、インバウンドで日本に来た人は、日本社会が夜の10時でも12時でも女性が安心して歩けるっていうのに驚いてますよ。驚いてます。それから日本はちょっとこれは左翼の人の意見と違うんですが、対外戦争は、まあ対外戦争と言ってもいいものが一つだけ白月の絵ぐらいがあると。しかし白月の絵もちょっと議論したいんですけども、本当に対外戦争かどうかわかりません。他のは防衛戦争ですからちょっと質が違うんですね。しかしこういう非暴力性、現在の日本社会が持つ非暴力性というものは、どこでできたかというのは、非常にこれからの日本社会を維持する意味でも大切ですね。どう考えるか。犯罪はですね、簡単に言うとですね、日本の犯罪っていうのは大体他の国の10分の1なんです。まあ、他の国ってのはまた大雑把な言い方なんで恐縮ですが、まあ、国際統計をご覧になったら僕が他の国の10分の1といった意味がお分かりになると思います。それから結構暴力が激しいようなアメリカとかそういう国との比較ではね、まあ、100分の1と言っていいぐらい日本の暴力犯罪というのは少ないんです。特に男性と女性の間の犯罪は非常に少ないんです。で、それを考えるときに、やはり180年ぐらい前の男性の性欲の逆転というのは非常に重要な要素なんですよ。っていうのはですね、人間はまあ、感覚で物を考えることも無駄ではありません。僕はそれが間違ってるとかいうことは言いません。ただですね、やっぱり僕は知恵は力だと思ってるんです。人間がなぜチンパンジーとかオランウータとかゴリラよりか上にあるかっつったら、やっぱり大脳の体積が 400cc と 1400cc の差なんですよ。で、どちらが正しい行動してるかっていうのは分からないですけども、どちらが幸せかっていうと、それは人間の方が幸せだと思います。っていうのは、誰かに、あなたは自由に チンパンジーにもなれるし、人間にもなれるったらどっち選びますかって言ったら、ほとんどの人が人間と言うでしょう。チンパンジーは家もありませんし、寒さに震えなきゃいけないし、寿命も短いし、多分ね、多分ですよ。まあアンケートを取ってみないとわかんないですけど。やっぱり、知恵は力なんですよね。まあ今私、名古屋地方で、まあ、名前は知の力っていう講演をもう14年もやっております。毎月ですね。それはやっぱり人間が幸福になるには知恵を作るってことなんだ。その点で例えばこの男女の問題にしても、犯罪の問題にしてもね、それからどういうふうに生きるかという問題にしても、私たちはやはり180万年ぐらい前に起こった男性の性欲の喪失、これについてやっぱり詳しく知らなきゃいけないし、それに基づく社会の変化、それから男女間の変化、男女間の変化が起こったことによる幸福の変化、それから今後どうするか、男性の Y 染色体があと600万年ぐらいでなくなるっていうことも考えて、どういうふうに男女というのが考えて協力していくか、夫婦はどうあるべきか、家庭はどうあるべきなのか、家庭のおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、自分、子供、孫と続くこの永続性、家庭の永続性をどのように考えるのか。これは我々の幸福にすごく大きな影響を及ぼすと僕は思ってるんですよ。で、それは取りも直さず、知は力でありまして、我々はチンパンジーではない、ゴリラでもない。やはり知は力として我々の幸福に寄与するべきである。その意味では、まだ現在、これを何で言ってるかっていうとですね、もしかすると、この源流、日本人の源流という中に、男性の性欲が失われて男女関係が大きく変わった、150年から200万年前のことが関係あるかって、これ関係ありません。その頃はまだ我々のようなホモサピエンスという種ができておりません。人間の中でね、人という種はできてますけど、まだ、ネアンデルタールもできてませんからね。だからもっと原始的な状態での、原始的と言っていいかどうかわかりませんが、原始的な状態での人間の性質の変化の一つであります。しかしそれは今でも日本人の源流として強く生きておりますし、日本社会の犯罪率が一般的に10分の1、他の国のね、ちょっと差の大きいところを取れば100分の1であるというのは、日本人の源流に関係してるんです。じゃあこの日本人という日本人ばかりじゃなくてまだホモサピエンスというのは確定しない的に起こった変化がなぜ日本人に強く影響を及ぼしているのかということを考えるのは知の力であると私はそう思っておりまして、まあこのシリーズでもですね、まだ日本人どころかホモサピエンスも確定してない頃の男女の変化というものを取り上げました。その頃の変化がですね、その後の人類の暴力だとか、それから永続性というものにどのように関係したかということは、後ほど少しずつ話をまとめていきたいと思うんですけども、したがって源流というのは、源流が確定したとき、つまり男女関係ですと180万年前の状態が、我々日本人の源流。まあ日本人とはだいたい20万年とか30万年。まあもっと近く言えば4万年ぐらいの歴史しかないっていう本人も考えられるんですが、そのことに時間的に随分ずれてるんです。どういう影響があるかと、まあ、いうことを考えるのも非常に楽しいと、まあ、いうふうに思いまして、まあ、昨日はそれに踏み込みまして、今日は源流という概念はもともとどうなのかと、まあ、いうことについて少しだけ触りをお話をいたしました。